防災徳島ポッドキャスト。
先週に引き続き群馬大学大学院教授の片田俊孝先生からお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片田先生は日本全国で地域防災に取り組む住民の方々支援をされていると伺っておりますけれども、
はい、
自助、共助、公助の新しい枠組み、こういったものを踏まえたときですね、そういった取り組みを実践されている地域というものはあるんでしょうか。
はい、私はですね、この徳島県、牟岐町を中心に地域の防災の取り組みに取り組んでおりますが、はい、その他全国でですね、このような取り組みをやっております。そんな中で一つ二つ最近の事例をご紹介しますと、
はい、
今私の地元群馬県、はい、土砂災害の非常に多いところです。と言いますのは、群馬県火山が周りにたくさんあるものですから、火山性の土壌でして、
はい、
土砂災害の危険箇所が県内で7600箇所という非常に土砂災害が多いところなんですね。徳島県も山間部の方は相当な、土砂災害の危険地域があるというふうに見ているんですけども、
はいはい、
そういったところの参考になればと思いお話をいたしますと、
はい、
群馬県に水上町という、温泉で有名な町があります。ここに阿波沢という小さな集落がありまして、
はい、
人口34世帯約100人ぐらいの小さな集落です。山の中の集落です。ご多分に漏れず高齢化が進んでですね、
はい、
お年寄りが非常に多い地域なんですが、ここが非常に土砂災害の多い地域でして、地域の防災をどう進めていくのかという問題に取り組んでいるわけです。
はい、
今土砂災害はですね、土砂災害警戒区域図という、地図を地域の皆さんにお配りする取り組みが、各県で進められております。この土砂災害警戒区域図というのは、地域の中で土砂災害が起こりそうな地域、特に危険な地域を特別警戒区域といって、赤色に塗ってですね、
はい、
普通の警戒区域は黄色なんですけども、赤や黄色で危険箇所を塗り分けた地図をお配りするようになってるんですね。
はあ、
この地図は、事前にどこが危険なのかを地域の皆さんに知っていただくことによって、土砂災害の危険な時にはいち早く対応行動、具体的には避難ということなんですけども、
はい、
取っていただけるように行政が地域の皆さんにお示しする地図なんですね。で、群馬県で一番最初のこの土砂災害警戒区域図を、水上町阿波沢地区に配布するということになりました。
はい、
この配布をした時のいきさつをちょっとお話ししますとね、
はい、
大変揉めました。正直な話なんですが、大変最初は揉めたんですね。どういうところで揉めるかと言いますと、
はい、
この地図を持って地域の公民館に行って説明会をやった時のことなんですね。
はい、
まず地図をお配りしましたら、住民の皆さん開口一番まず何とおっしゃったかというと、こんな危険箇所がたくさんあるのかと、それで役場はこれどうするんだとこうおっしゃるんですね。
あ、
で、地域の皆さんにすれば、役場がそのような危険を、知ったわけだから何かの対応してくれるだろうという、そういう期待のもとでおっしゃっていることはもう明らかなんですね。
そうですね。
ところがですね、群馬県に7600箇所も危険箇所があるように、この阿波沢という地区もですね、
はい、
集落の大半が赤だ黄色だと、つまり危険区域だというふうに色塗られた地域に入ってしまっておりまして、安全な地域がほとんどないという地域でした。こういったこと、確かに県や地元の役場はですね、
はい、
危険な箇所だということは、認識したわけなんですが、
はい、
実際のところこれだけ財政が非常に逼迫して厳しい折り、全部の対応をすぐに土木工事によってですね、
はい、
対応するということはできないわけなんですね。
うん、
で、特にこの水上町という町はいわゆるその山間過疎地域でして、
はい、
ここでは赤字の病院も経営している、そして老人介護のヘルパーさんもたくさん派遣している、
はい、
で、赤字のバスも補助金出して運営している。また学校の運営も過疎地域の学校ですのでお金もかかります。いろんな、財政の支出項目がありまして、
はい、
とてもこの防災だけにお金を使っているわけではありませんので、全部の対応をすぐにやることはできないんですね。でも住民の皆さんにすれば、役場はそれを知ったんだから対応してくれるんだろうという、そういう要求になるわけです。
そうですね。
ところが役場はそれができないということで、役場の方はもういっぺんに困ってしまわれたわけですね。で、そこでそのような状況にあることを私が説明を、しましたところ、
はい、
住民の皆さんも一定の理解は示していただきました。それは確かにすぐに全部はできないなということはご理解をいただいたんですが、
はい、
その上で今度は住民の皆さんが、役場に要求されたことは、じゃあ避難するから避難の情報をくれと、 当然逃げなきゃいけないということを分かったわけですから、
はい、
そのための情報が欲しいという発想になるわけですね、ところがですね、
はい、
土砂災害というのは事前の情報を出すということは本当に難しい災害です。例えば平成19年、
はい、
全国で84箇所の現場で土砂災害による被害が生じました。被害というのは人的被害、人が亡くなるだとか、経済被害、まあ、家がやられる、潰れてしまうというような被害ですね、
はい、
これが84箇所であったんですが、そのうち事前に避難勧告が出てた例というのは3例しかないんですね。 4% です。つまり土砂災害という災害はもうかなり危ない状況になってきたということは、その町単位ぐらいではわかるんですけども、
はい、
この崖が崩れるとか、この沢から土石流があるとか、という個別具体の場所を特定して、それがまたいつ災害が起こるかということまでを予測しないと事前の避難の情報につなげることができないもんですから、
はい、
全体に危険な状況にあるということは分かっても、避難情報、避難勧告などに結びつけることが非常に難しいという現実があるわけですね。そんな中で、
はい、
住民の皆さん情報はくれるんだろうという要求をこの水上町の阿波沢の人たちはおっしゃられたんですが、
はい、
実は情報がまともに出せないという現実を正直にお話しせざるを得なかったんですね。そうしますと住民の皆さんにすれば、
はい、
ハード対策、つまり斜面を張るだとか、
はい、
工事によって安全を高めてもらうこともすぐには難しい、うん、情報もまともに出ない、という中で一体どうすればいいんだという深い悩みに陥ってしまったわけですね、
はあ、
でそういった中で役場としてもできることに限度がある、さあどうしたもんかということで、ある種その膠着状態のような状態になってしまったわけですね、
はい、
でここで住民が絶望をするのか、
はい、
それともそのような状況を前提に、まあ、ちゃんと理解をし、その上で何らかの対応行動を取るのか、ここは大きな分かれ道になります。正直なお話、ここの地域の皆さんはですね、一体わしらどうすればいいんだというような半ば怒りにも似たような状況で私にその問いかけてこられたんですね。で私もですね、どうしたらいいんだと言われて根本的な解決策がないという状況の中でですね、地域の皆さんには100% の安全が欲しいならばここを出てくしかしょうがないという非常に言いづらいことをあえて申し上げました。その本意はどこにあるかっていうと、
はい、
本当に出ていきなさいということを僕は言いたかったわけではないんですね。その 100% の安全をどうしても欲しいというんであれば、それはできることはもうこの地域に住むことはできないということで出てくよりしょうがないということを申し上げたんです、
はい、
ただ土砂災害が嫌だからといってここから出ていったところでですね、例えば平地に行けば洪水の危険もあろうし、
はい、
海の近くに行けば津波の危険もあろうし、また、もう自然の近くは嫌だといって都会の真ん中に住めば最近ではいろんな事件も起こりますので、必ずしもどこもここも安全というわけにはいかないわけですね。
そうですね。
要は大事なことは地域の危険、災害のリスク、危険ですね、
はいはい、
こういったものを知り、どうそれに向かい合うのか、その姿勢そのものが重要だというふうに僕は考えるんですね。で、この地域の人にもそれを申し上げたんです、
はい、
この地域での 100% の安全というのはありえない、まずその現実を直視してほしいと、その上でそれであってもこの地域に住み続けること、そのためには何をすればいいのかということを前向きに考えましょうよということを提案したんですね、
はあ、
で私はこの地域に入った時にまず地域の、お墓を見て回ったんです。と言いますのは、
はい、
ここのお墓、古いお墓を見て回りますと600年前のお墓があることに気づいたんですね。600年も前からこの地域には集落があったということなんですが、
はい、
600年も前といえば至極当然ハード対策、まあ、コンクリートもないわけですね、それから情報ももちろんありません。それであってもこの地域は600年間続いてきたというその事実に注目したわけです。どうやって600年続いてきたかということなんですけども、
はい、
やはり地域に災いをやり過ごす知恵というものがあったわけですね。あそこの沢から水が出た時には気をつけるだとか、
はい、
あそこの崖から石が落ちてきた時には危ないんだとか、いろんな話がこの地域にはあります。で、そういう知恵を生かしてこの地域は600年の間大きな被害に遭うことなく、なんとか地域を守り通してきたというその事実に着目したわけですね。で、僕が問題視したのは、
はい、
地域の皆さんにあえて きつく申し上げたんですね。何を言ったかというと、はい、私がこの地図を最初に皆さんにお見せした時に皆さん開口一番何と言いましたか。皆さんはおい役場これどう考えてるんだと、役場はどう考えてるのかということに皆さんの意見がそこに集中したわけですね、うん、つまり地域の安全は役場どうするんだ、この発想、そこに大きな間違いがあるということ、それを僕は端的に住民の皆さんには申し上げました。役場とかですね、県、はい、こういったものから情報をもらって地域の安全を作るということ、確かに、日本ではこれまでの防災そんな形が多かったと思うんですけども、最近の災害の起こり方、特に豪雨災害の起こり方を見ているとこういう集落ぐらいの範囲でざっと強く降る雨、ほとんど予測不能で、これは県庁の建物の中で分かるわけでなし、
はい、
また町場にあるその役場で分かるわけでなし、その地域の中で起こっていること、それ地域の皆さんしか分からないわけですね。であるにもかかわらず、全ての情報を役場にもらおう、そして対策も行政にやってもらおうと、そういう発想のもとでは地域の安全は守りきれませんよということをあえて申し上げたわけです。おい役場はどうするんだと、こういうことではなくですね、役場からの情報も欲しい、行政からの情報も欲しいんだけども、地域で起こっている事前に起こる現象、いわば予兆現象ですね、こういったものを自分たちで積極的に見つけて自分たちの避難安全の高まりということに結びつけようという、そういう主体的な防災の姿勢というものを持っていただくこと、現にそれがあったから、600年の間この集落は続いてきたということに、着目していただきたいということを住民の皆さんには申し上げたんですね。住民の皆さんはっと気づかれたようですね。つまり確かにそうだと、自分たちの安全というのを昔は自分たちで守ってきたんだったなと、その姿勢がないということ、これは問題かもしれないということに気づかれた住民は、地域にあるいろんな知恵というものを、口々に語り始めたんですね。で、僕らはそれを地図に、書き取って、付箋をどんどん貼ってきましたら、
はい、
地図がもういっぱいの付箋で埋まったんですね。これは地域の災いをやり過ごす地域の知恵そのものなんですね。この知恵をしっかり後世に伝え、もちろんそれに加えて行政からの情報ももらう、これによって地域の安全をさらに高いものにしていくという、そういう姿勢の中で地域の安全を確保していくという、そういう姿勢を住民の皆さんに持っていただく、その必要性を住民は気づいたわけですね。そこからはですね、住民の皆さん本当に熱心にその地図を仕上げること、そして、現場を回ってそれを確認し、一枚の手作りのハザードマップのような形で、仕上げていったんですね。一枚の土砂災害警戒区域図に、さらに住民が作った地域の災いをやり過ごす知恵の地図、
はい、
この2枚が、住民の手元には残りました。今この地域はですね、この地域にある知恵、具体的にはですね、各家の周りにいろんなことが書かれているもんですから、
はい、
大雨が降ってきたら少なくとも自分の家の周りぐらいは気をつけていて、それぞれの住民が自分の家の周りのことを気をつけることによって、ちょっとでも異常を発見したらそれを自分一人に留めることではなく区長に連絡を入れる、で区長はいくつかその情報が集まってきたら地域の全体が危ないんだということにして、それで区長発の避難勧告を出すということになったんですね。この時にまたですね、
はい、
住民の皆さんはじゃあいくつそういう状況が集まったら避難すればいいんだ、先生教えてくれと言われるんですね。でこれは僕も大変困りました。と言いますのは、一つでも起これば確かに危ない状況があるので、それで逃げるのはよりいいんですけども、ただこうなると空振りの可能性が高くなるんですね。
そうですね。
そうしますと、あの先生は言うことが大げさだからなということになってしまう、じゃあこれを5つぐらいという多めに設定したとすると、今度はそれ前に災害が起きてしまう可能性が高まるわけですね。
はい、
先生5つでいいじゃないかと言ったじゃないかというふうにこう言われても僕も困るわけです。そうしますと自分たちで決めてくださいということになるわけですね。
はい、
で住民はけんけんがくがくの議論をしながら、3つ集まったら避難しようというふうに住民で決めました。でこれが正解かどうかは分かりません。だけど住民が自分たちで選んだ安全のレベルということは言えると思うんですね。
はい、
でこうして今この地域はですね、事前の予兆現象などが3つ集まったら自分たちで逃げるというような、自主防災の体制を、固めました。1枚の地図、これがですね、 追い役ばーといって対応を迫る姿勢からですね、はい、まあ、いわば防災を行政に委ねた姿から、
はい、
最初はそうだったんですけども現在はそれを使ってさらに地域の安全度を高めるというような形に身を結んだわけです。まあ、このような取り組みからも分かるようにですね、
はい、
地域の防災を地域で進める、そして行政からの情報に加えて自分たちでさらに安全度を高めるという取り組みの中で地域防災を進めていく、こういう取り組み非常に重要なんじゃないかなというふうに思いますね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。